山崎忠の西播磨の山城。前回はこんな話でした。西播磨の山城のほとんどが時代的には中世山城で、赤松氏にゆかりを持つところが圧倒しておりまして、南北朝時代から室町期の誕生と推定される山城が多数を占めているけれども、中にはですね、築城がさらに鎌倉期にまで遡る可能性があるところとかですね、それから築城年代に確証が持てない山城もあるということでした。今回はですね、さらに珍しい山城、つまり例外的に区分が2つの時代にまたがる複合遺跡を取り上げます。西播磨ではおそらくここだけと思われます、辰野市新宮町馬立のですね、木の山城です。城山と書いて木の山と読みます。この城はですね、古代の朝鮮式山城がまず築かれまして、かなりの時代を置いて中世山城が登場したために、古代と中世の複合遺跡を構成しております。その木の山城について詳しく掘り下げましょう。特徴が2つあります。西播磨の山城では唯一古代に作られた痕跡がある点が1つで、その意味ではですね、兵庫県内では最古の山城です。もう1つは朝鮮式山城である点です。この地域の例にも例ず、赤松系として中世に築造されたのは事実なんですけれども、それより700年近くも前に、全く形式の異なる古代の山城が築かれていたんですね。古い方の朝鮮式山城の方から見てみましょう。時は7世紀後半、一旦西日本から離れまして視野を大きく東アジアに広げて、古代の朝鮮半島を眺めます。北部に高句麗、南東に新羅、南西に百済という3つの国がありまして、互いに牽制しつつ勢力の拡大を図ろうとしておりました。その際、中国や日本と同盟を結んで連合軍として戦う場合もありました。例えば4世紀後半の372年にはですね、時の百済の王が中国の東晋という国に朝貢しまして、陳東将軍領落羅大衆に叙されてお墨付きを得る一方でですね、日本の倭王に七支刀という刀を送りまして、高句麗に対抗したりしておりました。そして7世紀中頃、百済は倭と結びまして、新羅と高句麗に対抗しておりましたけれども、660年、中国の唐と組みました新羅軍に都を奪われてしまいました。しかし百済の残党が復興軍を組織しまして、日本に亡命しておりました王子を呼び戻して、倉田王に擁立して、そして日本からの援軍2万7000人を迎え入れました。一方、百済の都を占領しておりました唐の将軍も日本の動きに慌てまして、本国の王様高宗にですね、緊急援軍を求めました。こうして白月の江の下流で百済、日本の連合軍はですね、唐新羅連合軍と戦いましたけれども大敗しました。その後、日本はですね、亡命百済人を大量に引き受けるとともに、主に唐と新羅の連合軍を敵と想定しました対外防備用の山城を西日本一帯に作りました。これが朝鮮式山城でした。